さあ今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。どうもこんばんは。女性
こんばんは。今週もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
といったところで、今週もバッチリスタジオからお送りしてるフィッシングトレインですが、
ありがとうございます。
本日は、アベマさんの年末特番も、ちょっとねこうカメラが回ってるという状況なんですけれども、
そうなんですよ、現場では。
やっぱりすごいですね、フィッシングトレイン、やっぱそういうところまでね行けるようになったんですけど、まあ、今日ゲストいないんで、多分ね我々をね、
そうですね、
狙いに来てるかな、
フィッシングトレイン中心としてね。
そうそうそう、
アベマがね、ありがとうございます。何ですか。
僕今回のアポ取り3年越しなんですよ。
あ、そうなの。
そん
な
こと
ってんの。
毎年ナンパし続けたんですけど。
あ、そうなの。
お忙しくて。
忙しいんだ。結構
結構忙しいんですか。ゲストは忙しいの。3年も。
いや忙しいんですよ。
3年ってことは多分結構ね、日にちに言う、あの、加算するともう1000日以上アップ
してるねえ
わけですから ね
結構
1000日以上断り続け、あの、続けてきた、
続けてきたね、
はい、なるほどなるほど。
いやどんだけ忙しい方が遊びに来てくれてるのかね。
そうなんでしょうね、多分ね。
ちょっと紹介を、ね、していただきたいなと思いますけど、
はい、お願いします。
ありがとうございます。今週のゲスト様は今を駆け抜けるバスマスターエリートプロ、伊藤匠さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは、伊藤匠です。
匠こんばんは。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
今日はこれはリモートかな、アメリカから。
そうですね。
いやいやいや、
テキサス州にいますから。テキサス州にいます
から。ここにいます。ここにいます。
います
いやまず匠、確かに匠は忙しいね。
忙しい、ま、忙しいのよ。
1000日ぐらいかかるのはあれですけど、
1000日はすごいですね。
すごいですね。
1000日オーバーですからね。
はい、すいません。
匠は忙しいのよ。
まずですよ、真面目な話しますけども、
はい、
ちょっとあんまりね、アメリカのこともそこまで、詳しくはないんですが、まずは、はい、匠おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
匠おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
まあ、あの、声を大にしておめでとうございますと言いたいところですけれども、
はい、
なぜおめでとうかというのは匠の口からですね。
そうですね、
したいですね、
本人からね。
多分ご存知の方も多いと思います。っていうか、むしろみんな知ってるかな。
いやー、
知ってますね。
うん、
はい、改めて、はい、匠、自分の口からお願いします。
はい、
はい、
僕が今ですね、アメリカの大会に出てるそのバスマスターシリーズの最高峰のエリートトーナメントというところで、初めて、優勝することができました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おめでとう、匠。
嬉しいです。
すごい。
ちなみに、何年アメリカへのトーナメントに出場して、はい、今何年経ってんの。
ですね、僕は3年戦いましたね。
丸々3年、
はい、1年目はそのオープンという、うん、バスマスターオープンという、うん、誰でも参加ができる大会に出まして、うん、そこで年間4位を取って、うん、去年から、うん、バスマスターエリートという最高峰に出始めて、
うん、
2年目、
うん、
エリートシリーズは2年目で、
はい、
最終戦で、しかも最後の最終戦で優勝して日本に帰ってきました。
なるほど、
すごい。
それで、アベマ TV で、年末特番で、今取材が入ってるという。
はい、そうですね。
そういうことですか。全然我々の力なんか何にもない
です。何にもないです。ないんです。ないんです。
ないんです。
これが時代なんです。これが時代なんです。
そうなんです。
これが時代なんです。
そうなんです。
まあ我々もね、まだ、あの、生きてる間はね、
そうそうそう、
我々と業界いますから。
ただね、ただね、言ってもフィッシングトレインももうぼちぼち10年に差し掛かろうとしますから
。そうですね。
まあ、あの、長寿番ね、長寿番組
っていうことで、まあ、皆さんのおかげですよ。
おかげさまですよ。
まあ、やってるとそういうこともありますよね。
あんのよ、あんのよ。そう、あんのよ。
ありますよ。まあ、そんなね、はい、匠が遊びに来てくれてるんで、まあ、いろいろ聞きたいところは山ほどあるんですけれども、
はい、
まずは何だろう、
はい、
まあ、とにかく優勝したしさ、
はい、
どんな苦悩があったとかそういう話ではなくてさ、
はい、
なんかまあ言っててさ、はい、まあ、もちろん楽しいだろうし、はい、
うん、
その楽しい部分をなんかいろいろ聞きたいなと思うんだけど、
はい、
まあ多分こう全部が楽しいと一言で言っちゃうとそんな感じになっちゃうかもしれないけど、
うんうん、
どうよ、まあ、3年丸々こう戦っても、何がこう楽しい。
はい、うん、ですね、まあ、本当毎日がすごい刺激的なんですよ、うんうん、もう本当1日経つにも、うん、その湖も森も林もいろんな、こう、なんて言うんでしょう、日本とはちょっと違った自然が見えるし、はいはいはい、まあ、こう気候もすごいこう激しいし、うん、毎日が刺激的なんです ですけど、まあ、最近の楽しみとしたら、うんうん、やっぱ食がかなりこうアメリカの食って結構単調なんですよ、はいはい、うん、その中で、木村健太さんに教わって肉を焼き始めました、うん、自分で、はい、肉を焼くことを
肉をスーパーで買って焼くっていう、
そうです、そうです、はいはいはいはい、なので結構こうやっぱ練習とかもすごい疲れるんで、うんうん、体力を回復するためにも、うん、毎日こう肉を欲してるんですよ体が、うん、でそれもいろいろご飯食べに行くと結構時間かかっちゃうんで、うん、はい、よしこれは肉をちょっと自分で焼いてみようと、うん、はい、で木村健太師匠にこうちょっと教わり、うん、一緒にスーパー行って、うん、この肉がええねん、この肉はダメやとか、はいろいろ、はい、教わりながら肉を焼き終わるまで、うん、で食べるまでを教わって、うん、日々そこ修行してますね、週5ステーキみたいな。
へえ、ちなみにまあその時にお供としてお酒も、
あ、そうですね、お酒は、うん、木村さんがいると木村さん毎日ね、お酒が好きなんで、うんうん、僕も飲んだりするんですけど、なんか僕一人でアメリカにいすぎて、うん、お酒もともと大好きだったんですけど、うんうん、飲まなくなっちゃったんですよ体的に。そうだから最近は、うん、ソフトドリンクが多くなっちゃって、
ちょっとそれは意識してやめようとか思ったわけでもなく、う
ん、ですね、やっぱお酒ってみんなで飲むと楽しいじゃないですか、ね、うん、であまりにも一人でいすぎて自然と飲まなくなりました。
あ、なるほど、
はい、なので、
まあ、宴はできないもんね、一人だとね。
そうですね、そうですね。なので結構ステーキ&ダイエットコークとかダイエットドクターペッパーとかを飲んでます。
ちょっとこう肉の油をこう炭酸で飛ばしながら、
はい、飛びますよね。
めっちゃ合いますしね、
はい、
合いますね、ドリンクね、R18 ね、
はい、まあ、そこはすごい楽しいなと思います。やっぱ自分で焼くことを学んで、いろんな部位があって、うん、こういうの油が多い、こういうの油が少ないとか、うん、そういうのを学びつつ、うん、自分で焼くっていう技術を磨いてます、
うんうんうん、なるほどね。
まあ、じゃあどのくらいの焼きがこれはいいかなとかね。
そうですね、そうですね、ちょっと赤いぐらいがいいかなとか、
いいかなとかね、
はい、
ね、
うん、その辺狙ってます。
ちょっと赤く食いすぎて、赤いの食いすぎてちょっと朝緩いなとか。
そうですね、はい、
まあ、そういうこともありますよね、
はい、もちろんありますね、
焼きのタク伊藤ですね。
そうです、そうです、焼きのタク伊藤です、はい、
じゃあまあまあ本当に今はじゃあちょっと肉を焼くのになんかこだわってなんかやり始めたかなみたいな、
ね、いざ日本に帰ってきても結構体がこう肉を欲してて、うん、肉食べたいと。結構劇さんとこう帰ってきてからお会いする機会もあったんですけど、うん、はいはい、僕頻繁に多分肉を食いたいってことをよく言ってたと思うんですよ。
ずっと言ってましたよ。
赤身でしょ、でも。
そうそうそう、
基本はね、
ずっと言っててタク糸じゃなくて肉糸になってましたから
肉ね、肉糸ね、肉糸、肉の糸、
肉の糸、
肉の糸ありそうですね、それ
ありそうですよね、ありそうです、もしかしたらやってるやつ、肉の糸、
なるほどね、はい、まあじゃあそれは、まず、一つ、まあ、食の楽しみといったところだし、はい、うん、あとはどう、その楽しみ、最近の楽しみとしては、
うん、そうですね、やっぱりいざこうアメリカでやってると、うん、やっぱタク伊藤って、伊藤匠じゃないんですよアメリカでは、はいはいはい、タク伊藤っていう名前なんですけど、うんうん、やっぱ優勝したこともあって、うん、自分で言っちゃうとなんなんですけど、うん、アメリカでこうタク伊藤人気が今年ズバーンと上がった感じがしました。はい、
ちなみに、先ほど打ち合わせでもね、はい、カメラマンさんに見せていただいたんですけど、はい、なんだかすごいこう人気で、はい、でも人気が出た理由があるっていうのをさっき匠に言ったんです。何が人気が出る、自分で分かってんだ、その勝ったとかじゃなくて、
はい、なんか、うん、僕せっかくアメリカに行ったんで、うん、はい、要は伊藤匠って今日本だったら伊藤匠ってアングラーのイメージってあるじゃないですか。でもアメリカに行って、うん、いざバスマスターエリートだとこう生放送、テレビの生放送がこう、うん、やっぱり上位に行くと入るんですよ、うん、せっかく伊藤匠を知らない人たちに、うん、なんか伊藤匠っていうことを知ってもらおうと、うん、でせっかく片言の英語なんで、はいはいはい、なんかちょっとキャラクターあった方がいいかなっていうことで、はい、僕やっぱり劇さん、吉田劇さんがこうテレビに出始めた時のあの勢いと、はい、イメージ、はい、みんなに頭に焼き付く、
はいはい、
だからそれを見てたんで、はい、せっかくアメリカに来たんで、うん、テレビ回ってる時はちょっとそういう、はい、面白いというかそのテンションも含めて、はいはいはい、楽しく釣りしてみようっていうのを心がけたんです。そしたらそれにプラス成績もつながって、はい、一気にドンと。
へえ、それはもう劇のおかげだね。
そうですね、違いない
っすね。
この辺で一曲いってきましょう。
はい、今週の一曲です。モンキーマジックでアラウンドザワールド。
照れるな。
今週もですね、フィッシングトレインは木場のスタジオからお送りしてますけれども、
はい、
今週は、世界のタク伊藤が遊びに来てくれてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
前半はちょうどなんか、まあ、劇を意識して、はい、メディアに向けてちょっとテンション高く意識しながら出てったら成績とともに、はい、人気も上昇していったという話でしたけれども、
はい、そうですね、真剣真剣、
ね、もうそんな劇がいなかったらもうあれだからね、とりあえずまあまあその辺の話は後で
託怖いですね、なんか恐ろしい感じ。
一応まあ兄弟でやってるからただまあはっきり言わして、はい、結構照れてます、うん、
本当ですか。
まあこれは本当ね、あの嬉しい話だし、
そういうのは弱いですね、はい、
ただ真面目な話をすると、はい、逆にさ、そのメディアに出てっていう、そのアメリカのバスをフォーカス、バスフィッシングをフォーカスしてるメディアっていうのは何個ぐらいあるの、はい、
ですね、うん、まず、まあ、結構メディアといっても、うん、もう雑誌関係がそんなにないんです、
はいはい、
あの一番僕がびっくりしたのは、うん、バスマスターっていうトーナメント団体自体が、うん、トーナメントもやってるんですけどメディアとして機能してるんですよ、
はいはいはい、
だからスターを育て上げるのもバスマスターという大会団体が雑誌を作ったりライブをやったり、はい、あのいろんなホームページで記事を作ったりっていう感じで、うんうん、大会の団体が雑誌社もやってる感じです。
あ、はい、なるほどね、
はい。
そしたらまあでもあれだもんね、簡単に言うと牧場を持ってて牛を育てて肉を食ってっていう感覚だよね、
は
い
は
い、
そうです
マッシュ
が
ね。
でその中からやっぱり人気が出そうだなっていう選手をこうコツコツコツコツ自分のその媒体に出していって一気にガンと育て上げて、それをこう商材としてバスマスターはこういう選手がいるよっていうのを育てていくっていう感じなんですよね、うんうん、
まあ非常に素晴らしいですよね、
はい、素晴らしい
わ、ね、かりやすいし ね、
そ, うですね。
それこそあの匠がさ、スモール戦で勝った時のあの表紙 の、はい、あの雑誌があったじゃないですか、
はい、
あれはもうあれがそうってこと、
ね、まさしくそうです。あれは BSS タイムズっていう、うん、はい、やっぱこうちょっと新聞チックな、はい、マガジンだけじゃなくて、まあ、タイムスっていう新聞チックなものもあるんですけど、その表紙を僕がこう飾るっていうのもバスマスターが、スモールマウスはタクイトみたいな、
なるほど、
そのイメージをつけさせるためにもやってくれたっていう感じです、う
ん、ちなみにですけれども、だいたい感覚的に、まあ、そんな詳しい数字は匠も分かんないと思うんですけど、はい、日本のバスフィッシングシーンの、人口とどのくらい差があるように感じますか、
は
い、
もう相当
10倍ではない、10倍以上はあるかなっていう、
100、1000かもしれません。もうあの計り知れないですね。というのも、もうあのため池みたいな、うん、こうポンドと呼ばれる池は、はいはいはい、もうそのそこいら中にあって、うん、川もそこいら中にあって、うん、でメジャーレイクと呼ばれるメジャーリバーだったり、もうそういう、うん、ところがもうほんとそこいら中にあるんで、うん、毎週100人規模の大会がもういろんなところでやってるんですよ、はい、でやっぱそのトーナメントっていうものがものすごい盛んで、
うんうん、
もう本当にトーナメントでみんながこう競り合う、
うん、
だからこそこうみんな一生懸命になるっていう流れが一般的になってるんで、うん、釣り人は本当に多いです。だから大会で上位になったルアーはもうそのまま売れちゃうよっていう、
まあそうだよね、
健全な、はい、感じがする。
そのなんだろう、物を売ろうと思ってどうこうとかではなくて、はい、うん、あくまでもまあ普通に大会でそれが1位、そのウィニングルアーになれば、
はい、
それが釣れるもんと認識される、うん、そのまあ受け皿もあって、うん、
はい、
みんながそれを投げ始めるっていう、
至
ってシンプルな、
はい、
全然ですね、
まあ、現象ってことですよね、
はい、そこがすごい、スマートだなって思った。
じゃあそれこそあれだね、自分で言うのもなんですけどってさっき匠も言ってましたけれども、はい、自分で言うのもなんだけど、まあ少なく見積もって、まあ、10倍ぐらいの人気は出たってことだよね、日本のね。
そう
ですね、人数的に、人数的に
だからね、もしかすると100倍かもしれないじゃん、
はい、
だからそれをちょっと自分の言うのもなんですけどって言いながら言うぐらい、多分その人から言われる感覚になったんだろうなという。
本当に今年はびっくりしました。
いやもう匠の方に足を向けてね、寝ることないように
そうですね、
教職です。いやち
ょっと大爆弾してもう、もやしとは二度と呼びませんから
ね。
ごめんなさい。
昔ねよくありましたよね。
まあでも本当にそれだけやっぱ国がこう、なんてバスフィッシングを盛り上げて、
はい、
うん、だからそれこそあれでしょ、普通に車でバスボートもラッピングされてなんて走ってると信号待ちも、はい、おう着みたいな。
そうですね、そうですね、
みたいな。
そういう時どうする、レスポンスはどうするんだ。
いやいや、
レスポンス
なんかこうテレビ見たぞみたいな感じになるんで、うん、こう、うん、センキューみたいな感じで、ね、絶対にこうなんか笑顔でやるとか、うん、
まあ、
洗車をしたりしててもお前みたいな、
うん、
おちょっと握手してくれよみたいな感じで、うん、ちょっと洗車する 1ドルがないんだけどって言ったらじゃあ俺のやるよみたいな、うん、そういうノリの良さもあって、うんうんうん、すごいこう優しいですよ ね、
は
い、
なるほどなるほど。
だからやっぱり本当にやっぱ国を挙げてというところが多分すごくね、うん、その体感して直接体感確認は多分してるんだろうし、はい、我々はまあそれを応援することしかできないんですけれども、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。
まあでも本当にじゃあそういった意味でももういろんなことが面白いよね、
うん、そうです ね、やっぱりこう最高に刺激的でやっぱアメリカは面白いんですけど、うん、やっぱ僕日本も結構好きで、うんうんうん、やっぱ日本にこういざ帰ってきて、うん、ここ最近はこう取材をするっていうような感じなんですけど、うんうん、これがまた日本なかなかアメリカ行っちゃうとタフで、
はいはいはいはい、
結果が出ないのもまた面白いかなと。
なるほどなるほど、はい、
でもどうやっぱりその、まあ、日本で釣りしてる時間が正直 今はまだ今っていうかなんて言うんだろう、今匠とおっしゃると日本で釣りした時間の方がまだ長いじゃない、
はい、
うんうん、だけどそう魚と向き合ってる時間はもしかするとその今のこの3年っていうのは人生の中でかなり長いかもしれなくていいんだけど、
はい、
どうアメリカのバスと日本のバスと
か。あそうですね、アメリカのバスはすごいメリハリがあります、うんうん、食べるときは食べるし食べないときは本当に食べないので、うんうん、なんか日本のこうニュートラルな魚を一生懸命食わすっていうのがないです、
はいはいはい、
その代わり朝はなんかトップウォーターちょんちょんバホーンみたいなすごい勢いで食べたりとか、うん、すごいメリハリがあるなっていうのを感じてます。はい、
ちなみにさ日本だとさ、まあ、特にバスフィッシングからこうバス釣りっていう言葉にしちゃうと変わってて、う
ん、はい、
分かりやすいトップウォーターとかで言うとさ威嚇とかさ、
はい、
まあ、なんかそういう言葉っていうのは日常的にこう釣りの会話の中で出てくるじゃない、
はい、
アメリカに行ってると威嚇っていうのはあんまり感じない、
う
ん、
そうですね、もう食性がすごい強いというか、なんかバスが本当にこのルアーを、うん、まあ、倒しに来てるっていうような感じで、うんうんうんうん、もう一気にこう頭からガーンって食べたりとか、はいはいはい、逆になんか虫系ルアーとか、うん、ちっちゃいエビ系ルアーは存在しない感じですね、は
い
は
い
は
い、全く必要ないという、
そうですね、ああいうふわっとしたものとかあんまないな、
ちょっと擦れてるだろうから小さいものでふわふわやろうとかそんなのはなくて
そうするとなんかクラッピーとかなんかちっちゃい魚、
全然違う
巨大ブルーギルみたいなのが釣れますので、
なるほど、なるほど、
魚種変わっちゃうみたいな、はい、
そういうことですか、う
ん、まあでもねやっぱりその俺らも行ったことはないですけど、広大なものすごい広大な湖だったり、はい、こうなんつうの川だったりするだろうから、うん、そこからね魚を探すという能力は多分こうバスボートがこう 120%130% 力を発揮する、
はい、
そうです ね、
その場所でもあると思うし、う、ね、ちなみにあんまりおかっぱりシーンっていうのは全然ないでしょ、まあ、やってる人もいるんだろうけどさ、
そうですね、結構おかっぱりはやってる人は確か橋桁とかにはいるんですよ、
うんうんうん、
でも基本的にはボートなんですよ、うん、ただ僕木村さんと同じこうちょっとホテルとかコテージみたいなところを近くで撮った時、
うんうん、
近くにこう池があったりすると、うん、なんかちょっとこう釣り行くかみたいな感じで言う、はいはい、真面目に一緒に行ったりして、うんはい、こう木村さんが今あのリリースしたイボークゼロとかトップウォーターピーって引いて、はいはい、ちょっとバスポーンって釣ったりとか、うん、僕は野良ネズミやっていたらめちゃくちゃ釣れたとか、うん、そういうのありますね、
なるほど、はい、なるほど。
ちなみにここ3年ぐらいアメリカのトーナメント出てて、うん、これは日本でもかなり使える技的なとかなんかあった、例えば誘い方とか、
う
ん
う
ん、
あそうですね、逆に日本、そうですね、僕が一番今アメリカでもいいなと思ってるのは、うん、日本でも人気出てると思うんですけど、うん、坂又シャット系のミドスト、
あ
ミドストですね、だからホバストも日本では人気じゃないですか、うん、だからホバストとかもアメリカでもしかしたらあるのかなっていう気持ちがあります、うんうんうん、あれだけこうミドスト系の釣りが効くので、
うん、
ホバストもあるんじゃないかなと思って、うん、こうどっかでやってみたいなと思ってますね。なるほど、
まあ、なんか中層というところは結構またね、はい、キーではある
のかなってい
う、ね、そうですね、
感じはあるよね、まあじゃあ本当に日々楽しいことだらけで、なんか面白い超面白い話ないの、例えば今年こんなあったんですよ
そう、
いやマジ超
言える範囲でいいからさ、
う
ん、
そうですね、やっぱり ありますね、結構荷物をこうスポンサーメーカーさんとかアメリカのスポンサーメーカーさんから、うん、送ってもらおうっていう時とかあるんですよ、
うん、
そういう時にやっぱりタク伊藤って書きづらいのか、
うん、
こうスペルよく見たら、
うん、
TAKOIKA みたいな、タコイカみたいなすごい軟体動物だわこれみたいな、タコとイカくっついちゃいましたみたいなそういうことはありましたね。
あ、そう、
はい、まあ、タコ伊藤はたまに結構あるんですけど、まあ、究極はタコイカでした。
タコイカだ。
そうですね、どっちも間違ってる
のか。それ匠引き体がさ、こうなんつうの、乱雑すぎてよ、そうやって読んだわけでもなく。
違うんですよ、ちゃんとあのなんていうんですか、パソコンで打ってるんで、これ確実にタコイカだったっていう。そうですね、びっくりしましたね。
確実ですね、
はい、
確実。面白いですね、タ
コイカ。すごいですね、うん、やっぱりあの世界羽ばたく人って、うん、やっぱりユーモアを持ってますよね。
持ってます、
ね、そういうとこ磨かれてますよね、しっかりね、
はい、僕は何もやってないんですけどね、
ただあの共通して言えるのは、大輔も言ってましたけど、こう青木って言えなくてアッコイ。
そうですね、
マッコリ
みたいな、世界のアコイとタコイと、
そうそうそう、
まあ、あの名前はみんな変わっちゃってるってことだよね。
ですね、ちょっと次ね、アメリカ行ってる方、ぜひね、そのネタ待ってますから。
ちょっと多分英語の発音的にも言いづらいところがあるんだろうね。
そう
です、なんとなく。
そうですね、難しいんですよね。
そうなんだろうね。
そうなんですよ。
いや、そんなね、面白い話ですけれども、もう時間がね、来てしまいましたけれども、匠は、3日後フライトするという、はい、
そうですね、もう近々飛びます。
もう本当近々ですね、
はい、ですからね、
という感じなんで、今日ね、これ終わったらもう収録、来週の分も収録しちゃうから、
はい、まあ、ぜひやらせてください、ね、お願いします。
ぜひよろしくお願いします。
ぜひ撮らせてください。
情勢なんかあります？
はい、ありがとうございます。キャスティングからのお知らせです。本日ですね、12月1日から1月10日までキャスティング最大最大級の年2回の釣り具お祭りセールということで、冬の超大祭ビッグセールですね、を開催しております。たくさん特典がありますので、詳しくはホームページをご覧ください。ありがとうございます。以上でございます。
はい、
はいはい、
といったところですけど、
はい、世界の伊藤さん、
う
ん、
はい、
約フィッシングトレイは何年ぶりですか？
3年ぶりです。1000日以上ぶりです。
まあでもさ、はい、真面目な話するとこの3年間だって日本にどのくらいいたのよ、まあ、
そうそうっていうレベルだからね。
そうです、1年で3ヶ月90日ぐらい
でしょ。
はい、
それはなかなか当たんないでしょ。
そうそう、ね、なかなか当たんない。
そうっすよね、
本当に宝くじみたいな感じですね。
それよりはもうちょっと当たるでしょ。全然余裕で当たるでしょ。
申し訳ない、世界の伊藤だけどそこは譲れない。
全然余裕でしょ。宝くじぐらいですかね。そんな簡単に当たんの教えてるよ。じゃあ
それやと年末ジャンボ宝くじじゃないよ。
すいません、
はい、ということでね、今日はね、はい、世界の匠とこと、匠伊藤匠にゲスト来ていただきました。今日お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ。
えんやこら
フィッシング
匠、ちょっと英語が上手くなったからエンジョイフィッシングをちょっと対アメリカ人として、俺たちアメリカ人と見据えてちょっとお願いしますよ。
そうね、そうね、
はい、
Let's enjoy fishing 匠伊藤。
ただのなんか MC みたいな。
そうですね、来年はフィッシングトレインで MC をやっていただきましょう。See you next time.